まずは一つ目です。前回の配信から2週間経っておりますので、その間にてっぺとふみおが手に入れた面白情報を皆さんと一緒に共有する週刊 JOBBB ニュースの第486号でございます、うん、今ちょっとあの収録ノートの、確認をしましてですね、本当に486で合ってるんやなっていうのを、あの前回の記録からプラス1すると486ということになっております。この数字もね、なんか結構適当なんで、まあね、はい、リサさんあんまり信用しない方がいいと思います。はい。はい、で、まあ僕らなんですけど、僕、今ちょっとこの、スタジオの机の上に、
これ、綺麗な
ビニール袋に入った、うんうん、まああるものと、
うん、
そして、まあ裸なんですけど、
あるもの。シワクチャやね。
そうですね。うん、黄色のシワクチャがあります。まあ、これ何かというとですね、2025年の年末に、あの、まあ、それぞれ別の方からいただいたんですけど、あの、まあ、自然の恵みというか、もらい物でございまして、このビニール袋に入ってるのは、これ、ふみおくん何や、わかりますか？
わかりますよ。銀なんでしょ？
そうなんですよ。はい。
綺麗に掃除したね。
そうなんです。これね、あの、高圧洗浄機かなんかで、一気に泥落としたらしいんですけど。
そんなことがあるんですか？はい。あ
の、普通に2、3時間かかる、その、綺麗にする作業が。
ピカピカやね。
はい。30分で終わったって。
匂いも何もしま、はい、しませんね。
あの、僕らこれ、今、12月の29日に、
うん、
まあこれ収録してる、ね、月曜日に収録してるんですけど、はいはいはいはい、あの、28日に、
う
ん、あの、自宅に持ってきてくださいまして、とある方が、
はい。
はい。で、綺麗に洗って、匂いもね、なんか、ほとんどしないです。ちょっと、あの、銀杏特有のうち、今、袋から銀杏出しましたけど。
匂いしないと言ってもいい
ですね。そうですね。直径がね、だいたい1センチぐらい。
なんか作り物みたいな、焼き物みたいな感じしますね。
ああ、いい匂いする。はい、銀杏いただきまして、で、こっちがですね、柚子です。
ああ、これはまたイボイボというか、
そうですね。
なんか高校生のニキビみたいな。
そうですね。
そんな感じの顔出してますね。
これはね、
歯が1本ついてるやつ。
はい、これは、そう、歯がね、双葉がついてるやつが、はい、一つだけあるんですけど、これあの、東大阪の、まあ、方から、いただいた、
ああ、よかった
柚子でございますので、はいはい、まあ、あの、またこの柚子は、ふみおくんたちにあげますので、
あ、
はい、まあ、柚子風呂にするなり、まあ、登場終わりましたけど、もしくはもう切って、なんかあの、焼き魚にかけたりとか。
まあね、かけてもいい。酒かなんかにかけてもいいかもわかります
ね、はい。そうですね。はい。
なるほど。
楽しんでほしいなと、
う
ん。
ありがとうございます。
思います。
ありがとうございます。
あとあの、前回ちょっと話してたんですけど、あの、僕の家族が韓国に、まああの、数日間なんですけど、
暮れに。
はい。うん、12月に旅行に行ってきまして、うん、僕は行ってないんですけど、はい、 はい、はいはい、家族が行ってきて帰ってきたんで、
うん、
まあそのあたりの話をしようかなと
聞きたいです、ね、
思ってますが、まああのとりあえずね、あの何しに行ったかっていうと、うんうん、まあ基本的にはソウルと、であとはあのソウルの南の方にあのキョンギ道のスウォン市っていうところがありまして、ね、うん、あのファソンっていう世界遺産に登録されている城壁のある、うん、まあ歴史町、
あ、そう、
あの日本でいうとね、奈良とか、
あんな感じ、
まあちょっと京都とか、もしくは鎌倉とか、なんか、ああいう感じの、あの、歴史町が、まあ、大都市のソウルの南側、まあ、半岸越えて、だいぶ南に行ったとこなんですけど、まあ、水原、スウォンっていうですね、スウォン市があって、まあ、その2カ所で、まあ、食べ歩きというか、あの、食の旅行を、
それはよかったね。
ずっとしてきたらしくて、
はい。
で、特に僕は、まあ、ちょっと、現地から映像送ってもらってびっくりしたのが、あの、韓国の人もラーメン大好きなんですよね。はい。で、韓国語でラーメンのことをラミョンって言うんですけど。
わかりやすいんです
よ。はい、はい。あの、日本の、いわゆるその、豚骨ラーメンとか、まあそういう、いわゆる日本ラーメンも、まあ向こうでは人気はあるんですけど、まあ韓国風の、まあうどんとかラーメンもたくさんありまして、まあその他にカップラーメンも、
うん、
カップラーメンって、カップラーメンって言うんですけど、韓国語で。もうみんな好きで。で、まあ、今回の旅の一つの目的で、あの、その、さっきちょっと言いましたけど、あの、ソウルの南側に、あの、ハンガンっていう、
うん、
あの、漢字の漢に川と書いて、あの、ハンガンっていうみたいなんですけど、そのハンガンっていう川が、あの南東西にこう、ごっつ川が、まあ、大阪で言うと、大和川とか淀川とか、
まあ、
もちろん規模は大きいんですけど、あの、半岸の方が大きいんですけど、まあ、そんな川が流れてまして、まあ、ソウルって要は、あの、まあ、 韓国の首都があるとこなんで、
はい、
北側に山があって、
はい、
で南側に川が流れてて、あ、まあ、要は 防御上すごいいい場所やからって言って、あそこに、まああのまあ、昔はなんかあれ正常とかね、なんか、はいはい、正常でしたっけ、あれなんか韓国ってなんか言い方ありましたよね、はい、まあ、そういう名前の土地やったんですけど、今はソウル、っていう、
はいはい、
ソウル特別市、
京城、
京城、そう、京都の城って書いてね、うん、昔は日本時代とか京城とか言われてたらしいんですけど、まあ、今はソウルという名前になっておりまして、うん、まあ、その半岸沿いっていうのが、
うん、
まあ、京都でいうと鴨川なんかな、あのデートスポットになったりとか、
ね、
あの市民の憩いの場になったりとかね、
まあ、京都の北山と鴨川のような関係やね、
あ、まあ、似てるっちゃ似てる、
ね、大きく言えば、
まあ、規模は全然ソウルの方が大きいんですけど、うん、まあ、
南が出入り口で、
そうそう、
後ろにバックという、
そう、そういうことですよね、
まあ、それ中国の思想ですよね、
あ、そうそうそう、
大きく言いました、
はいはい、まあ、そんな半岸沿いで、うん、あのまあ、みんないろんな市民が行こったりするんですけど、そこでですね、うん、なんか 今か、まあ、昔からあったんかもしれないですけど、なんかラーメンを食べるっていうのが、あの一つこう韓国の、まあ、方のこうちょっと憧れというか、
あ
う、ま
あ、
ちょっとしたこうあのアクティビティみたいになってるらしいんですよね。
あ、うん、
で、まあ、僕の家族は、まあ、食べるためにソウルに、ソウルとかスウォンに行ったんですけど、うんうん、その時に、まあ、その半岸ラーメン、半岸ラーメンっていうらしいんですけど、
を
食べたいって言ってね、はい、それをずっと言ってて、で、まあ、今回行けたわけなんですけど、うん、僕は言うとったんですよ。いや、半岸って、まあ、ソウルってそもそも寒いじゃないですか。冬のソウルなんて本当に凍える、まあ、マイナス普通に行くし、で、半岸なんてもう、それこそ冷たい風遮るもんなんもないし、死ぬでって、まあ、いろいろ言っとったんですけど、うん、まあ、それでも行きました。で結局ね、ちょっと残念ながら半岸沿いでラーメン、カップラーメンを食べることはできなかったんですけど、まあ、街中で、うん、そのこなんかラーメン、カップラーメンを食べる専用の店みたいなのがあるらしくて、そこで、
うん、
カップラーメンを作って、まあ、その店の中で食べたらしいんですよ、半岸ではなかったんですよね、その映像を僕に見せてくれたんですけど、ちょっとびっくりしたことがあって、ビールの自動サーバーって分かりますよね。コップを置いたら、そのまま自動的にビールをついでくれるってやつがあるんですけど、なんかちょっとそんな感じの機械が店内にあって、そこにあのカップラーメンの蓋をこうビャーって開けて、
あ、容器の。
は、容器を開けて
置く。空の容器やね。
空の容器で中にね、もちろん麺と、なんか多分スープとか入ってるんですけど、で、そこに自分の好きな具材、例えば、もやしを入れたりとか、エリンギを入れたりとかっていうことが、まあ、その店の中でできるらしいんですけど、で、お湯を入れて、で、そのまま4分ぐらいこうグツグツと煮るんですけど、それをね、ほぼ全自動でやってくれるような機械が、その店になんか数台あって、まあ、自分の好きな、カップラーメンをまずお金出して買って、でそのお金出すのも、完全無人やから、
やっぱり
もうそのクレジットカードとか、まあ、いわゆる電子マネーで買って、
うん、なるほど、
で人によってはおにぎりを、まあ、ちょっと追加で注文したりとかして、
うん、
で、まあ、自分でその棚からラーメンをこう自分の好きなラーメンを出して、で蓋を開けて、
うん、
要はカップラーメンの蓋を開けて、でその中に、まあ、自分の好きな具材ものがあるらしいんで、それをちょっとトッピングして、でその機械の上に置いたら、うん、もうあとは全自動で、
あ、もう3分
間、はい、まずお湯をガーって、うん、お湯を出してくれて、うん、で任意の水位まで来たらお湯が勝手に止まって、でそのカップラーメンの容器がなんか IH にも対応してるなんか紙の容器らしくて、
なるほど、
で下からこう電熱がこうバーっと来て、でそれで中のあのお麺とスープがこうグツグツグツグツグツといって、でしかもそのカウントダウンも勝手に機械がやってくれるんで、なんかあの液晶の画面になんか4分からずっとカウントダウンして3分59とかで3分57とか言って、で00になったらはい出来上がりっていうことで、まあ食べてたということで、あ、なかなか、まあ日本では僕あんまりそういう店見たことないんですけど、まあやっぱりそれなりに国によってこう、まあ文化が違うねんなっていうのが、まあ僕も最近ちょっと海外になかなか行ってないんで、まあ久しぶりに韓国の、まあいわゆる一番中心地のソウルのですね、その食文化をちょっと垣間見たなと思いましたね。まあ他にもラーメンの他にもね、サムギョプサルっていう、豚の、なんか、このあばらの肉ですかね、まあそれを焼いたやつとか。
それは前からあるわね。
それは前からありますね。あとね、 まあ、ラーメンじゃないんですけど、あのカルグクスっていう、あの日本でいううどんですね、ほうほう、向こうで食べたりとか、まあ、あのいろいろやってまして、でなんか2人に聞いたら、一番やっぱ韓国の食文化をこう表現する言葉で、あの、まあ、て僕はああって納得できたんが、とにかく量が多いって言ってました。あの、いや、味は美味しいんですけど、あの、例えば日本で同じお金出しても、こんなに量は出えへんっていう。カフェ行っても、ケーキ、ドーンと。やっぱ価格はね、だいぶ上がってるみたいなんですけど。
それなりに高いけども。
そう、高いけど、もう量がすごくて、あの、これはなかなか日本にはまあ、ないな。日本ってもうこれちょっとしか出ないですよね。お前みんなもう、もっと食えようと思うんですけど、まあ、韓国の人は結構あの、まあ、背が高くて骨太でっていう僕のイメージなんですけど、はい、やっぱりあの、食にあるんかなとか、まあ、ちょっとそんなことも考えたりとかしてましたけど、ただやっぱ近いですね。
ねえ、あ、近いね。
2時間弱で、往復できますし。
なるほど。
はい。あの、やっぱり、日本で、まあ、台湾も近いけど、うん、韓国もやっぱ近いなという感じですね。
僕はまあ、今86になるやんか。
はい。
で、やっぱり、この、若い時は韓国、やっぱり、何回かもう、だいぶ行ってますわね。
ああ。
最初は船で行ったんですよね。
はい。
それからまあ、あとは飛行機に行くようになったんですけども、うん、その時、やっぱり一番向こうで、僕らが楽しみにしてたのはね、
うん、
何やって焼肉でした。
ああ、それ言ってた。
韓国言ったら焼肉やったんです
よ。あの、その、僕のパートナーのつぐみも。
ああ、そう。
まあ、今回旅行行ったね。
ああ、
つぐみも。
あかんやな。
あの、昔はもうみんな絶対焼肉食べてたって。う
ん、焼肉屋さん行って、あの、ハサミ持ったお嬢さんがね、
はい、
ババッと走ってきて、パーンと切ってくれるとかね。
ああ。
もうそんな話ばっかりで、その、韓国言うたら、だからもう、僕らも焼肉の国やというね。
あ、なるほど、ね。
そういうようなこと
が。ちなみに、ふみおくん、焼肉って、
うん、
まあ、いろんな焼肉があるじゃないですか。まあ、お肉も、まあ、鶏肉、豚肉、牛肉、まあ、ヤギとか、羊とか、いろんな肉があるんですけど、それ、どの肉ですか？
僕はね、あの、不思議やったのは牛がなかったこと。
ああ。不思議というか、何肉やったんですか？
豚肉やったと思う。
ああ、豚肉か。
まあ、牛もあったかもしれないけど、豚肉の味をよく覚えてますね。
ああ、そうですか。
で、やっぱりこれね、面白い言い方やけどね、あ、これやったら別にツルハシで十分やんか、と思ってね。
そうそうそう。
なんも韓国行かんでもええやというような、はいはい、食文化についてはね、もう一番はもうとにかく毎日焼肉食べられるっていうのが幸せで、
なるほど、ね、しかも豚の焼肉ってあんまり関西では
ない
そんなに食べないんですよね、うんうんうん、だからまあそういう意味でも関西の人は面白かったかもしれないですね、
うんうん、牛もまあもちろんあったと思うけども
牛はね、うん、ちょっと今日話したあのスウォンっていうとこが牛の焼肉で有名なとこなんで、
はい、あ、う
んうん、まあだからスウォン牛っていう、うんうん、まあ日本で言うとなんか神戸牛とか鹿島牛とかあんな感じの牛なんかもしれないですけど、うんうん、まあスウォンはあの焼肉が有名らしい、ね。
向こう行ったら、牛の焼肉を今も食べられる。
そういうことです、ね。
だからもう、ソンであろうと、どこであろうとやで、ね、うん、もうとにかく韓国は焼肉やった。
ああ、なんかまあ、偏った食文化ではあるんですけど、まあ、間違ってはいないかなという感じです ね,
ね, ね、
はい。
僕はそのラーメンとか、そんなのがもう、ね、食べてはると、まあ、もちろんそれ食べてはる人はあったんやけども、一つの国の代表的なね、もんになってるということはもう非常にびっくりしましたね。
そうですね、はい、まあ、またちょっと僕も韓国行ってみたいな。
ほんまやね、やっぱ行ったらまあとにかく変わったよね。
もうだいぶ
もう僕ら行ったら必ずイ・シュンシンさんという人がおってね、
あ、
まあ、日本の方を睨んではるというのがもう向こうのガイドさんの言い方で、
イ・スンマンね、
うんうん、はいはい、まあ、日本人は悪いことしましたよというようなことで、はいはい、ごめんなさいと僕は心の中で謝っとったんですけど、どこ行ってもそれ言われてね、そのイ・シュンシンさんとも
う
焼肉っていうのが韓国旅行の印象です、大きく。
なるほどね、
うん、はい。まあ、いろんな時代があるからね、それもね。
そうですね。はい。ふみおくんどうですか？
あ、僕の方はね、あの、
どうですか、
今週の、あの、FM 線の放送で。
あ、もう終わったんです
けどね。終わったんですけどね、はい、あのね、なんかあの、おとぎ話の話してたんですよ。
ああ、なるほど。
ね、例えば、まあ、あの、一寸法師やとか、
はいはい、
三年寝太郎とか、そんな有名なのがあるじゃないですか。
ありますね、
もちろんもっと有名なのもありますけど。
三年寝太郎はもう僕らの中では有名。
そうです、そうです。
一般の人にはあんまり有名じゃないかもしれないですけど。
とかね、
私は長者は知ってますよね。
そうですね、はい、あのそれとあの、まあ、下切りすずめもそうやし、
あ、はいはい
はい、まあ、いろいろとあるわけですよね、
はい、
その話をしてたんですよね、うん、でその中で、まあ、びっくりしましたのは一寸法師さんが、というか僕当然知ってると思ってたんですけども、というよりもそういう見方をしてなかったことがあるんですよね。調べてみたら大阪と京都が舞台なんですよね。あれ、
あ、
そうそう、かなりはっきりしてるんです、それがもう。
そうそう、
歴史的にも証明されてるっていうか、はい、住吉大社さんの中にはもうそれがはっきり、住吉さんが、まあ、起源の地の一つやというですね、あ、まあ、あのちゃんとした公式な看板も立ってて、
はい、
で住吉さんがあのお椀に乗ってという、そのお椀の模型みたいなのも向こうに置いてあって、
あ、そうなんですか。
でお椀のところがね、手水舎になってましてね、
あ、
その前で手洗ったらいいとか、その手水舎の横に実際道頓堀で一寸法師のお椀レースが2002年にあったんですけども、
あ、めっちゃ最近ですね。
2000年あったんですよね、はい、そのお椀レースの後使ったお椀をですね、
はい、
まあ、住吉さんに寄付してるんですよね、道頓堀の人が。それも置いてあって、中で入って写真撮れるとかね、
あ、
もうそんな、なんか知ってる人は知ってたんでしょうけど、僕それ全然知らん情報やって、
はい、
まずびっくりしました、これ。
あ、どうか、うん、大阪発祥の、まあ、
大阪京都発祥ですね
っていうのが一寸法師、
一寸法師、ひょっとしたら淡路島も出てきたんちゃうかいな、
あ、
まあ、これは僕の予想ですけど、淡路島は鬼の島にされたりされているような感じもしました。
そうなんですか、うん、
まあ、あれももう最初のおとぎ話と、
はい、
もう今ついてる今の話とは全然違ってるんですよね。
あ、
まあ、そうやけど、まあ、そういうようなあのおとぎ話にもちゃんとふるさとがあるんやなというね、摂津市かふるさとの話とかね、結構たくさんあってびっくりした。
下切りスズメとかって なんか、はい、なんとなくイメージ的にはこう、うん、な、まあ、これも僕の勝手な想像、東北とか、
あ、
あの北陸とか、なんか、まあ、米どころかなっていうような感じ
ですね。そうかも分かりませんね。
まあ、まあ、米どころいろんなところに日本じゃありますけど、まあ、
そこまで調査は行き届いてないので、他のも分からないんですけども、
はいはい、
要はその、まあ、いわゆるその、なんちゅうですか、わらしべ長者とか、わらしべ長者はわら一本もね、金持ちの人がですね、貧乏の男に与えて、これでどれだけお金が稼げるかやってみと、もうたくさんうまいこと言ったらですね、うちの、まあ、あの娘をお前にやるわというようなね、そういうような野蛮というおもろい話なんですけども、それも大阪発祥の、
は
い、でね、びっくりしたのは、それと同時に、まあ、あの FM セリのコーナーで小学生とか中学生の女の子に出演してもうて、うん、まあ、いろいろ、あの、
まあ、それ女の子っていうのはそれ決まってるんですか。まあ、
女はね、男でもね、
まあ、中学生に出演してもら
う
んですね。たまたま
中学生小学生に出演してもらって、
はいはいはい、
であの小学校4年5年の子にその当時コーナーが、あ、当日のコーナーがあったんですよね、
はいはい、
で、まあ、僕の相棒 の、まあ、あの女性の方がその子に、
はい、
あの日本のおとぎ話って何かしてますか言ったらね、桃太郎とか言うたわけですよ。ね、いろいろ、ね、あのサルカニ合戦とか言うたわけですよ、
はいはいはい、
でその次に言うたのが白雪姫言うてね、
あれは、
うん、いや白雪姫日本のもんかいなと思ったら、ただ白雪姫ともう一つ有名なやつがあったんですが、ディズニーでなかったですか、白雪姫の他にも、あの、
はいはいはい、
あ、もう忘れましたね、
ピーターパン、
いやいや、そんなもうちょっと、もうちょっと女の子のしそうなやつが、
はいはいはい、
その2つが入ってきてね、はいはい、あれこれ日本のとちゃんと形容詞をつけて、で相手の子も分かってるのに、もうついて口で出てきたのが2つ日本のがあって、次にもうアメリカとか何も言わんとですね、パッとその外国のやつが出てきてね、うわー、これまたおとぎ話の世界でもなんか国際的になってるというのか、まあ国籍が消えてるっていうんですかね、
まあ、物語は知ってるけど、それがどこからこう発祥したかっていうのは、まあ、あんまり注目されないですよね、おとぎ話に関しては、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそう、注目されないんやけども、国で言うたら日本のという時にね、若い子が、まあ、あのそういうディズニー系のものが出てきたというのはちょっと、まあ、ショックやったし、
あ、
まあ、日本もやっぱりこういうとこから変わってきてるし、やっぱりこう80いくつのもんがもうなんか外国に暮らしてるような感じがしょっちゅうあるわけですよ、僕らはね、まあ、あのそれがどうこうええ悪とか問題はないんでしょうけども、いやもう本当にどこへこれから行くんかいなという感じがちょっとしましたね。
まあまあまあ、そのまま適当にやっとったらどっか行くんちゃいます。
まあまあ行くんでしょうけど、
も
うおとぎ話についてはちょっとまあ消え行く運命にあるんちゃうかいなというようなね、
まあ、ちょっとまあ消えないぐらいで僕らがこうちょこちょこっと言った方がいいかもしれないですね、
まあ、そうです、ね、それもあって、まあね、はい、私もそんな企画を立てて、まあ、年末楽しんでもったわけですけども、
あと文雄君、はい、あの補聴器どうですか。
補聴器はね、あの、まあ、ぼちぼち使って
ます。今年は聞きますよ、僕は、ね、補聴器のことは。
あ、もう聞いてください、
はい、
来年1月に、まあ、またね、
はい、
あの会社の、まあ、定期検診がありますので。
ということはこのラジオが26年1月1日配信やから、まあ、今年ですね、
今年
今年ですね、
今年も1月のね、あの、はい、上旬に、あ、 まあ、ちゃんとその会社の、まあ、定期検診に行ってきて、その時また報告します。
あ、わかりました。
まあ、今のところは、だいたい電池も10日に1回変えてます。
うん、10日に1回。
中にはもういつかで減るのもあります。不思議ですね、あの電池っていうのはね。まあ、なんかやっぱり、寝てへん時もスイッチ入れたまま、保存しておく時もあるんかもしれません。そこは自信がない。なんせ、小豆粒の半分ぐらいの電池でね。で、まあ、うちの嫁さんのよっちゃんがですね、まあ、自分もひょっとしたら補聴器つけるようになるかもわからんというようなことも、時々話するんですけど、私はこれは無理や言うてるんですよね。電池の交換ができへんと、年寄りは。僕はまだカメラとかあんなんで小さいもん慣れてますからね。それでも何回か落としながらやってるんですよね。
あれ、わからないですよね、落ちたらね。
もうね、どっか、僕のとにかくゴミ屋敷に住んでる前から、もうどこ行ったさっぱり。
それはまた、掃除したら、まあ、
まあまあ、掃除はせんしないですからね。はい、
まあ、掃除したとしても、
うん、ああ、難しい。
やっぱ小さいですからね、バッテリー、ね。
だから、まあ、老人のやっぱり道具としては、いろいろ改善してもらいたいことがたくさんあるんですけども、この電池はまあね、まあ、車でもそうですね、電池がやっぱり一番これネックになるんですよね。
まあ、
充電タイプもあるんですよ。
だから
その間はね使えない。
そうやんか、
うん、
充電それがいっちゃん、まあまあ、机上の空論って感じ、
まあ、2セット買うなら別ですけど結構高いですからね。まあ、その辺も回ってですね、まあ、補聴器については、まあ、毎週でも報告したいなと思うような
やっぱりあれですよね、開発の中に、
う
ん、実際に使ってる人をの意見をもっと入れてほしいなと、
ね、
これ別に補聴器だけではなくて、はい、すべての工業製品に言えることなんですけど、
そうですね、
ユーザーの声第1、はい、
もうね、うちのストーブはそうですよね。
ストーブの、ストーブに行きますか。
ガスストーブがね、
ガスストーブ、
気がつくんですよ。ちょっと温度が下がったらすぐについたりね、
はいはい、
ちょっと温度が上がったら消えたりするんですけど、いや、それは我々にしてみたらね、もうそんなんじゃなしに、適当な温度でずっと燃え続けてくれるのがありがいだったり、ね、で、それを解除をして、
はい、
適当な温度でずっと燃え続けるようなモードが入ってないんです。はいはい、初めから、もうこのストーブはこういう立場、壁際に置いて、もうというような若い設計者の方にその中にあって、その代わりもちょっとした温度でもすぐにこう快適な風を送ってくるというような発想でやってるもんですからね、もっとなんかファジーなというか昔の言葉で言うたら、そういうようなもんもやっぱりモードとして一つ入れといてくれはんとね、
はいはい、
まあ、老人とか、まあ、ちょっとなんちゅうか外国の方もあるでしょう、使いにくいとこあるなというような、
ね、外国の方とか関係ないと思うん
ですけど、いやいや読めないという文字がもね、
まあまあそれはね、
いや僕はまあそう思ってます、
まあ、それは関係ないです
まあ設計する方の
いやけどあれですよ、ふみこのファジーなんはね、うん、これ言わせてもらいますけど、うんうん、もう石油ストーブですよ。
あ、そうですよ。だから石油ストーブあれはもう運ぶのが無理です。
筒型の石油ストーブがね、一番ファジーですね。まあ、その代わり燃料の、うん、供給をいかにするかっていうのが問題。
僕もあれが良かってずっと作ってたんですけど、実はベランダでいっぺんこぼしたんですよね。俺は大変なことになってしまってね、1日ぐらいかかってやっと拭き取るぐらいのきついですね、石油というのをいっぺんこぼすと。
石油は、まあ、油
それで、まあ、ガソリンスタンドが坂の下の方にあるんで、ここ上がってくるの持ってくるのがふうふう言うてですね、これできない。でやっぱりガスが一番便利ですからね、まあ、今ガスストーブ使ってるんですけども、もうちょっとボケのなんていうか、モードを入れておいてもらうような設計があってもよかったな。
いや、だからやっぱりね、そのさっき言ったように設計者の中に、
そうですね、
ユーザーの声をやっぱ反映させるのが大事ですよね。うんうん、
だから自分の年齢で、まあ、
う
ん、使いやすいデジタル感覚の人はいいんですけど、そうでないのもいっぱいおるということをですね、
そういうこと
です。ああいう家庭の道具とか、まあ、いろんな道具を設計する方にはお願いしたいなというようなね、
今年のお願いですね。
そうですね、はい、耳の補聴器もそうです。
はい、はい、まあ、以上、まだまだ話題はつきませんが、
もうね、これもうダダで後
で、この後のコーナーに行きたいので、は
い、
このあたりで週刊 JOBBB ニュースは終了いたします。